Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは写真家の浅井新平さん、そのパート4です。段階の世代へ、そして若者へ。
Let's get knowledge with fun。
さあ、浅井さんはこれまでも様々なムーブメントを巻き起こしてきた側でもいらっしゃるわけですけども、西海岸のブームですとか島ブームとか、あと、タモリさんなんかもある意味そういった先鞭というような部分があるかと思いますけど、
タモリはね、僕の事務所の居候でしたから、2年か3年一緒に、夜は赤塚不二夫さんのとこで彼は出てましたけど、昼間僕の事務所にいましたからね。
いろんなことを仕掛けてますよね、
そうですね、仕掛けたというよりもそういう時代でもあってだし、まあ、性格でもあったんでしょうかね、
そういうでもいろんな、まあ、あの意図するせざるかかわらずその、まあ、ブームの担い手となっている部分があります、そういうのってこう狙えるものなんですか、狙ってやってるんですか。
いや、全然狙ってないです。
狙ってない、それはなっちゃったんですか。
いや
そういうわけじ
ゃないですよね。いや、ただ面白いものことはないのかなって探してるっていうことですよね。そうすると何かまだね、今難しいのはね、かってね、多分70年代ぐらいまではね、その人が手をつけてなかったジャンルが残ってたんですよ。
ああ、未開の地が
世の中にね。そう、今はそれがどんどんなくなってしまっているので、例えばタモリ的な存在も、まあ大のタモリがいるかどうかわからないけども、あのいなかったですよね。タモリは、タモリしか。で、浅井新平も一人しかいなかったんですよ。写真家はたくさんいるんだから。だけど、そういう時代、ということは何でそうできたかっていうと、つまり、類型がいない、どっかにそういう、こう、天井が開いていたというのか、それがあった時代ですよね。
なるほど。
例えば僕がやった仕事の中で、サーフブレイクフロムジャマイカっていう波のレコードがあって、それゴールデンディスク賞もらったんだけど、それは確か70年代ですよね。で、その波のレコードがベストセラーになるなんてことは誰も考えてないでしょ。僕も考えてませんでしたもんだけど、波のレコードを真面目に音楽として世の中に提出したら面白いだろうと思ったんです、僕はね。そしたら案の定反応してくれる人がいて、まず最初はね、僕は自分の友達にあげたかった。友達喜んでくれるんじゃないかって、こんなレコードがあったら、
ああ、これ面白いよと。
そしたら世の中には友達の友達みたいなのもいるからみんなそれを感じてくれる人がいるでしょ、と気がついたらそれがそのブームになってしまう。そうすると、それまで波のレコードなんてのは波のレコードしかと思ってなかった、 SE としか思ってなかった人が、あ、音楽だったんだって、地球の音だったんだって。そうするとレコード会社の中にそういうなんか、セクションができたりなんかして、まあ、その後あれを超えるヒットはないんですけどね。でもそれだって僕が当てようと思ってやったんじゃない。自分がまず欲しい、自分の友達にあげよう、そういう気持ちがあると人は面白がってくれるんですね。だけどその法則が多分80年代超えてから消えてきたんじゃないですかね。僕がせっかくあげようと思って作っても、そんなものいらねえやって何が面白いんだって言われればおしまいですよね。で、もうちょっと味濃くしてよとか、ね、自分でなんか料理する、自分の中の感性でじゃなくて、もうなんか出来上がって、もうみんなも今これ聞いてるんだからお前も聞けみたいな、それ疑いもせずそうなんだって歌ってしまうっていう時代ですよね。その果てにやっぱりこう、それこそミートホープもあるんじゃないですかね。
なるほど、なるほど。
みんながそのなんか自分のこう感覚や自分の知性やなんかでものを判断しなくなった。言われたら言われた通り、騙されたら騙されっぱなしみたいな。騙したやつがもう一人だけにっくり笑ってるみたいな。その腹立ちますけどね。それには一つは自分自身を自立させる、そのなんていうか社会が必要ですよね。
まあ、そこでもやっぱり先ほど来話のあるね、やっぱり地に足っていう部分、
ね、そうですね。いや、こんなね、なんかね、不満やなんか偉そうなこと言うの嫌なんだけどさ、でも現実にちょっと今なんとかしなきゃしょうがないだろうっていう感じはありませんか。
そうですね、ちょっとどうなってんだろ
う。そうそうそうそう。
ちょっとそれ
ないだろうさすがにっていう、
そうですね、
レベルのファン、
ね、だから人のことをね、例えばその、食べ物一つにしても、はい、命に関わるものの表示が違うなんてことができてしまう、
うん、
それも何年もそれ通ってしまう、
うん、
でそれにもみんなそんなには驚かない、
あそういうこともあるかもねぐらいの、
うん、でそういう社会はこれ以上落ちてどうするんだっていうのがありますよね。お互いにだって商売人だってさ、
うん、
これ美味しいから食べてくれないって言って、うん、それでしかも相手が食べてくれて、うん、それで美味しかったって言われて、その言葉が返ってきて、うん、しかもそこでいくらかのいくばっかのお金が手に入って、お互いにそうやってこう生きていく、
うん、
そういうことが今やね、うん、なんかどっかの違う世界の話みたいになってしまってる。それ変ですもんね、やっぱり。
なんかそうですね、出し抜くことだけがいいことだみたいな、
だから人が喜んでくれて、その喜んだ見返りになんか少しお金がいただけたりするっていうのが商売でしたから、
そうですね、そこの部分由々しき事態ですね。
そうですね、だから僕なんかもポスターの写真撮ってても、はい、やっぱりそれを見ててくれる人がちょっと心が安らいだりしてくれるっていうのが、うん、聞いたり、まあ、見たりすると、ああやってよかったなと思いますよね、
うん、
でそれはお互いに僕だけの問題じゃなくて、その見てくれた人もどっかでそれをやってくれてるはずだし、うん、っていうふうな、そういう人間的な信頼感がなければ、
うん、
世の中がうまく回っていかないですよね。
なるほど、そうですよね。まあ、そして先ほどの話にちょっと戻りますが、その、まあ、ブームいろいろと作ってきた、なんでもその源になってるのはご自分がこれ面白いからとかって、
そうですね、
そういう
割と素直にそういうふうに思ってました、
うん、
だからこうであってほしい、ああであってほしい、そういうふうに考えてきたことを実行していくうちに、
うんうん、
それにまあ共鳴してくれる人たちや賛同してくれる人たちが、うんうんうん、いた時代があったっていうことですかね。
それはでも現在進行形、
そうですね、うん、比較的そうだと思います、うん、
今ご自分でこう、あこれ面白いなって思ってるっていうのは、
そうですね、どちらかというと今面白いなっていうよりも、うん、面白くしなくちゃっていう気持ちの方が強いですかね
面白くしなくちゃ、
だから今まあ団塊の人たちがいろいろ話題になってますけど、はい、彼らがね生き方をこう見事に花咲かせてくれたらね、
うん、
後から来る人やその周りの人たちがハッピーになるだろうと思うんですよ、
うんうん、
だから別に彼らだけの責任じゃないけれども、
うんうん、
たまたま注目されている、ニューリタイアの人たちがね、
まさに2007年問
題ですよね、どういう具合にね、はい、生き方をするのか、
うん、
そしてそれを見せてくれるのか、
うんうん、
とてもその楽しみでもあるし不安でもあるんですけどね。
なるほど、まあその団塊世代からは浅井さんは、まあ、まあ一世代という感じになりますが、まあ本当に今日こうやってお話してもとてもこう言っては失礼かもしれませんが、70歳には思えない、若々しさとかエネルギッシュバイタリティ感じるんですけど、
いやいや自分じゃ70と思ってませんね。
まあそうですね、
いやでもいやいやそうじゃなくてそれ、うん、誰もそうなるんですけどね、
うん、
だからまあそれはそれぞれ誰もが年取らない人はいないわけだし、
うん、
若くなかった人はいないわけだから、
うん、
まあその自分のその時代をいかにその納得しながら生きるかっていうね、
うん、
それは結構大変なことだと思うんですね。例えば自由が欲しいっていうのは、うん、とっても不自由なことなんですね、
はい、自由が欲しいというのは不自由、
そうですね、うん、自由に生きようとするっていうことはものすごく周りとぶつかるわけですからね、
うんうん、
ね、それしかも相手を傷つけないでなおかつ自由でいようなんて、そんななかなか難しいですよね、
うんうんうん、
でそういうようなことを考えると生きるっていうのはそんな風に、うまくはできていない、
うん、
できていないことをどう受け止めるか、どう超えていくか、
うんうん、
それがまた生きることだっていう風にね、
うん
う
ん、
思うんだと思うんですね僕はね。
なるほどなるほど、じゃあ例えばその一世代下の団塊世代の方々に対してのメッセージもやっぱりそういったことになってますかね。
まあ、飲み屋なんかであると彼らは僕と同じだと思ってますから、
うん、
でも僕は50過ぎたらね、
はい、
みんな同じだって言ってるんですよ、本当に同じだと思うんですね、
うん、
あとはもうその人格の違いだけで、
うん、
だから弱くなっちゃう人もいるし、結構元気な人もいらっしゃるし、それはその人の考え方や生き方や、まあ、運やなんかによると思うんですけどね、一番大事なのは気持ちだと思うんですね。
なるほど、
だけど、まあ、運が悪く病気になっちゃったりなんか事件が周りに起きたりすることもありますからね、それも乗り越えていくのもその人の人格でしょうし、周りの力でもあるだろうと思うんですけどね、だからみんながやっぱり自分一人で生きてないんだって、みんなで一緒に生きてるんだっていうお互いの連帯感を持てばね、世の中はね、
うん、
もっと良くなると思うんですね。
なるほどなるほど、うん、じゃあ逆にその、まあ、50超えたら同じってことですけど、
ええ、
それの手前の40、30、20の、ええ、もっと若い世代に対してはどうですか。
やっぱり自負と謙虚っていうのをうまく合わせ持つっていうことですかね。
自負と謙虚、
だから俺だぞっていう強さとね、
うんうんうん、
俺なんてっていう弱さと、夜寝るときにちょっと俺も大したことねえなって、うん、朝目が覚めると俺は天才だって、そういうふうにその若さってそういうもんだと思うんですね、
う
ん、
そう言ったり来たり
して、そうしながらだんだんこう自分を本当の意味でこう強くしていくっていう、
うんうん、
その時間がね、うん、若い日だと思うんですね。でその溜めてきた果てに50が待ってて、
うんうんうん、
そこでまた新しい人生がそれをベースにして始まるんだって思うんですよね。
じゃあ大いに迷え惑えと、
ね、そうですね、うん、それとまあ10年今日の今日は10年後の出発点だっていつも言うんですよね。
今日の今日は10年後の出発点、
だから今日いい加減に生きてると10年後にいい加減だぞっていう今日ぐらいいいだろうって思うんでしょ。それがねそうじゃないんですね。
なるほど、
やっぱり1球目の配球はちゃんとしないといけないし
ゲームセットまでそれ繋
がってそうで、まあ、まだワンボールぐらいならいいだろうとか結局にスリーボールになっちゃったりするっていうね。そうだからボール投げてもいいんですよ、うん、だけどボール投げてもいいんだけどこの意図的なボールであってほしい。
なるほど。
あるいはそうじゃなかったんだけども結果としてボールになったっていう、ね、うん、あるいは逆にストライクになったとかってあるんでしょうけど、うん、なんかやっぱりこう宿命というか運命というものはもちろんあるんでしょうが、それと自分が選択したその自由意志というものとどうこうバランスよく生きるかっていうのがね、うんうん、ありますから。
なるほど。
まあ、若い人は可能性いっぱいあるし、あっという間に時が過ぎてしまうので、まあ悠々として急げという言葉があるんですが、
うんうん、
悠々として急いでもらいたいな。
なるほど、ね、うん、少なくともただ何の気のなしにボール球投げちゃいけないと。
そうですね。それとやっぱりこうね、歴史というものは、うん、過去をやっぱり知ることですよね。
過去を知ること、
うん、まあおでん屋行ったって目の前にこう何でもなく見えるおでんがあってね、そこの中にこんにゃくとか豆腐とかありますよね、
うん、
これもうノーベル賞もんだと僕は思うんだけど、
うん、
こんにゃくを考えた人がいる、
うん、
ね、豆腐を考えた人がいる、うん、それがいるおかげで食べられるんですよね。
なるほど。これが一緒になってる、
うん、そうそう、食べてるやつのほとんどは一生涯こんにゃくも作れなければ豆腐も作れないんだよね。で、それでいいんだよ、
うん、
いいんだけども、うん、謙虚な気持ちになって、そうか俺はこんにゃくもできないけどこんにゃく作った人がいてすごい人が世の中にいたんだなってありがとうぐらいの気持ちを持った方がいい、うん、で運が良ければこんにゃくが作れるかもしれないね。
そうですね。でも豆腐は作れないだろうしっていうことになるとやっぱりそこをちゃんとありがたく、
う
ん、
だからいつもそういうね、うん、気持ちがあれば、
うんうん、
こんにゃくにも感謝するし、こんにゃくを超えたいと思う気持ちも生まれるっていうね、それが人間なんでしょうね。
なるほど、なるほど、はい。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、浅井さんにとってこれまでで一番思い出に残る先生というのはどんな存在ですかね。
旅ですかね。
旅、
ええ、
旅が先生。
僕の先生は旅でしたね。旅が教えてくれたことでほとんど僕は成り立ってますね。
ほうほうほう、ええ、それは何を学ぶんですか。
どうにもならないことには焦らない。
うーん、
例えば写真家ですから雨が降ってもらっちゃ困る日に雨降りますよね。
降りますね、
ええ、うん、僕は悩んでも雨はやみませんその時にそれを受け止めるなんか強さが欲しいですね。
はーはー。
それからどっかで密かにこう絶対これ今日の3時には話してみせるぞって思ったりもするんですが、うん、なんか旅から教わったこと、例えば民族が違うとか、
うんうん、
国が違うとか、うん、気候が違うとかっていう人たちの考えてること、
うんうん、
と僕たちと考えてることとどこが違ってどこが違わないのかとか、
うんうん、
つまり人間って何なのかとか、そういういろんなさまざまな、例えば食べることってどういうことかとか、寝ることってどういうことかとか、移動するって何だとか、
うん、
命とは何だとか、自然って何だとか、いろんなことをこう旅が教えてくれるですよね。
そこにかなりのものが詰まっている。
そうですね。だから僕は勉強家じゃなかったけども旅が僕に教えてくれたのでなんとかここまで生きてこられたっていう感じですね。
まだまだでも旅は続く。
そうですね、だから人生は旅と例えられますからね。
うん、
それにまた旅を重ねているという不思議なことなんですけど、だから困った旅に出るってのはいいと思うんですね。
困った時に旅
に、旅が救ってくれると思っちゃいけないけど、旅に出れば自分と対話しますから、だから自分と会話をするっていうことが時々必要なんじゃないですかね。
なるほど。そういう時
には旅だ。なんてダメなやつだとかねちょっとマシなとこもあるなとかね、いろんなことが旅の中で孤独になったりすると、うん、ちょっと分かりますからね。
なるほど、じゃあそれはある意味一生涯
そうです
のお付き合いという感じですか。
そうですね、うん、だから僕の好きな山田風太郎さんが亡くなるときに、本当におっしゃったかどうか知りませんけど、こう言いたいとおっしゃった言葉があってね、ああ面白かった、はいおしまいって言いたいとおっしゃってましたけどね、ああ面白かったと言えるような人生 って、いいですね。
なるほど。
言えないですね。
まだ旅続ける必要がまだまだある。
ありますね。
いや、
いい旅を。
はい、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は写真家の浅井新平さんにお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。写真家の浅井新平さんをお迎えしてのパート4をお送りしました。お話を伺いした浅井新平さん、いや本当にね、70歳、信じられません。もう本当にエネルギッシュ、そしてしっかり地に足をつけて生きてらっしゃるということが本当によくわかる方です。いや、自分もせめて地に足をつけて実践していきたいと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。